今日も3冊読書三昧週刊3冊、実際に読む量はこんなもんではありませんけれども、私多分語源雑学っていうコーナーをやめない限り週に10冊以上の本を読むというこの習慣は死ぬまで続くと思いますね。もうなんか芸人は特にそうだけど、自虐的な気持ち持ってないと無理ですよ。自分いじめるのが嬉しいぐらいの気持ち持ってないと、これ仕事だからって言ったら多分つまずくと思います。それよりもなえるでしょうね。普通考えてください。読書三昧っていうことになって70超えたら週に1冊読めりゃ十分だよ。実際にだって読書にかけてる時間っていったら3日ないですもん。本当は正味2日勉強は集中して1日半ですからね。あとだって往復でしょ。往復だって簡単にやらせてくれませんから、会社は。もうそれ考えたら、いやいや、もうあとちょっとそうって言って乗るなんてことはまずないですからね。よく体が続いてるなと思うけど、ある意味これくらい好きなのね。読書が好きで、笑いが好きで、ここでワイワイ言ってて相手が傷つかない程度に毒づいて、で時で心の中で傷つきゃいいなと思ってるというね、この裏腹な気持ち、それとか中継に行ってる芸人の私生活を暴くこととかね、本当ですよ。傭兵のあのうちの兵にバーカって書いたの俺ですから、本当ですよ。というわけで今回困ったことに粒が揃ってる。珍しく写真集を一番最後にします。でミステリーを最初にします。中間に私の好きな幕末の歴史にします。全部 4.5 つけていい。写真集に星つけることはないんだけど、この写真集は見てほしいなと思う。まず黒面の狐、黒いお面ですね。面なのか、それとも黒い狐の要望をした魔物なのか。作家満田晋三、満田と言うのかな。このね、三に大津の津に田んぼの田、晋鶴に三つ。この満田晋三は作家デビュー、そもそもが編集の人間だったんですけど、作家デビューは2001年なんですよ。だからもう本当にまだまだって言いながら、もう西暦も平成も分かんなくなったな。書き間違ってない？今29年だよ、平成で言うと。いやー本当に早いと思うね。だってさ、この間まで28年って書いた。だから29年なんだよ。あ、そうですね。そうでしょ。何の言い訳にもなんないこと言ってるもんね。もうだって1年これさ慣れて28だから、それでいいじゃない、それでいいじゃないって話じゃない。これね、戦後間もない九州の方の炭鉱の話なんです。でまず炭鉱がなぜ栄えて、炭鉱の町が栄えて、炭鉱で働く人たちがどういう生活をし、どういう人間関係を結び、あるいはどういう人間が流れてきたかも入れ、やがて炭鉱ではなくなった、つまり燃料や何やかやがそうではなくなった後どうなっていくかは、もちろん物語が戦後すぐだからそこへ行かないんだけど、それをきちっと考えさせられるだけの物量がすごいです。そしてそこにフラッと流れてきた男が、実は炭鉱へ行くために流れてきたわけではないのに、なぜか炭鉱で働いてみようという、本当はそんな水虚なやつはまずいないっていう時代に入って、殺伐たる人間関係かと思ったら長屋で、どの人が普通に、あるいは普通ってことがないんですか、環境が普通じゃないから。だけどその中で例えば学生上がりとか言ったって、ひょっとしたら政治の問題で学生運動したり、それも今の時代じゃないですから、戦後すぐっていうことになりゃ、そういう物語を背負った人間がどれが善かどれが悪かわからないまま、主人公は間違いのない人物であることだけをかなり明確にしてます。そっからだから分かりっちゃ分かりいいんだけど、連続殺人事件が始まる。でその前に当然炭鉱だから物語はって言ったら、葉っぱが爆発したか、あるいは落盤か、事故か、事件か分からずに一人の人間が死ぬという形になる。あるいは物語してたら必ずそうですよ、行方不明になった。つまり殺人事件って、殺された人間が出てこない限りまず殺人ではないし、死因を見たらそれでまた断定するの、その時間の取り方とその時間に埋めていく物語の作り方がうまい。要するに、いわゆる日本ではあんまりそういう言い方しないんだけど、ストーリーテラーなんですよ。要するに作り上げる、組み立てるが非常にうまい。 この人はこれから楽しみですね。でタイトルの黒面の狐、黒い表をつけた狐なのか、話に聞いたここには狐が出るという炭鉱なのか、ここに出てくる物語に人物が間違って見たのか、しかもなぜか長屋なんかわざわざ密室にする必要がないのに、だってあんなとこあんまり鍵かけないという当時の、それから言ってなぜか密室になってるおかしさとか、密室にする必要にないもう一つは何かって言ったら建物がしっかりしてないから、なのにおかしな人間が来ておかしな人間が消えていくっていう中で一体誰が犯人かという物語、壮大な戦後の歴史を書いてるんですよ。私途中からどんどんホラーのように見せているミステリーと思わずに読んでました。つまり歴史が好きなもんだから、戦後のその炭鉱という歴史を、で私自身が渡り歩いている九州もそうだし、この北海道もお世話になっているところでは炭鉱に無縁のところじゃないですから。でしかもそれは何かって日本の経済の下支えをしてきた場所だから、非常に面白かったです。 4.5 買って読む値打ちはあります。文藝春秋から出て1800円プラスで。次に禁断の幕末維新史、この人はね梶正和と言います。将棋の将に数字の1です。将一ではなくて梶正和、加えるに三髄の無に口で梶さんですね。札幌生まれです。はい、札幌生まれで、この人は私より4歳年下だけど、もう幕末のこの人独自のいわゆる史観、史観というのは司馬太郎が言った言葉で歴史を見る目ですね。この史観が面白い。特にこの人の資料がすごい。タイトル禁断の幕末維新史で、サブタイトルが封印された写真史、写真編。実は私もこの幕末に興味があって神田で買った幕末の写真編は随分持ってるんですよ。だから日本で誰が一番最初に武士でね写真を撮ったの誰かって持っちゃいるんです。しかしさっぱり人物がわからない。ところが梶さんはものすごくこの写真をよく見調べ、教科書に載っている歴史をことごとくこう踏みつけていくというか、言葉は悪いけれども、違うだろう、ありえないだろう、この人の一番の主観は何かって言ったら天皇がすり替わったことです。明治天皇で、明治のあの時代にいわゆるここの天皇家というのは、ここ南朝と北朝がありますから、で何でもそうなんですが、実は南と北があります。これ朝廷の言い方ですから、だから朝廷のいるところは南なんです。家臣が北になってます。でこれを北面の武士と言います。したがって必ず南と北があると、朝廷では南が上で北が下で、江戸の町を作る時にも北は下がったところであるっていうんで、通称吉原も北って言います。これ方角の問題だけではありません。こんな歴史は覚えてもしょうがないけど、まあ頭の片隅にちょっと知ってるよ程度に。でその北面の武士から華道の道に入っただとか、そういう歴史はもうちょっと違う時にパラパラとやりますけど、この人がずっと唱えていて、いまだに賛同者は極めて少ないけど、これ面白いなと思うのは、残された写真は明らかにその筋からずっと天皇になるべき人と なるはずのない人がなっているというのがどっかですり替わってるんですよ。それが明治天皇なんだ。明治天皇はね、全部青年時代と写真が違います。だからここで実は団体さんで撮った写真が1枚入れてあるんですが、この中がもう今詳しくは言ったって分かりませんし、私自身が分かってるわけではないんですが、この中最初の見開きのところにあるこの写真集の中に、後になぜか明治天皇になっちゃった人と、なぜか仏像も清曽根が描いた絵も仏像も全部違う、あの西郷隆盛の奥さんが上野の銅像を開くときに、うちの人じゃなかって言ったあの西郷隆盛の若い時の写真が入ってます。圧倒的にでかい男だけど全く違います。ただし確証はないんです。分かんないんだけど、私はこの人の本が面白くて、でこれが世に入れられるってことはひょっとしたらないかもしれません。だってそうなると天皇の通りは全部変わっちゃいますから、でしょ。でそれを変えるために黙らせたのもあるわけですから、京都の方々ですね。 物の勢いってそれほど怖いっていうことがとってもよくわかる。これね、水王者って水の王様と書きますが、それに学びは水王者で本体1400円プラス、これね幕末の紳士は何やかよ、例えば歴史も含めて小説で大好きな方、これ読んどくといいですね。というかこの人のシリーズは前からちょこちょこ読んでるんですが面白い。日本史は偽装されたもんだっていう当たり前のことです。どっかは変わってます。全部が本当なわけはない。じゃあ何ですかって話です。血筋が一回も絶えなかった、ありえないですよ、途絶えなかったかってことは。でしかもここは一旦アメリカの統治に入ってますから、だとしたらその後の日本は変わってて普通なんですよ。でしょ、面白いです。面白いとだけ言っておきます。なんですか、私もそこまでの勉強してるわけじゃないし、物量資料持ってませんから。しかし面白いっていうのが大事ですよ。でよかったらそういうこともあるよなっていうところから勉強してみるっていうのも楽しい作業ですよ。私は幕末議員になったのはその辺からですから、疑ってかかるは読書の要素の一つです。最後早めに行きます。捕食動物写真集、閲覧やや注意って書いてあります。これ新紀元社っていうとこから出て値段は1200円、薄い写真集で捕食をしている、つまり餌を食ってる虫から爬虫類から獣に至るまで、両生類から鳥類、哺乳類に至るまで。一つだけ言っておきます、私は見た方がいいと思います。なぜ、彼らが餌を食う時の顔はただごとじゃないです。何が、命かけて食ってます。私たち人間はもっと自堕落な顔で物を食ってます。私は食べるものに対してどっかで揺るぎないものを前へ出すのは、食べるものをおちょくってしまったら終わるからです。俺はそれだけはやりたくないです。自分の人生はいくらでもおちょくってやります。二股かけたやつもおちょくってやります。そんなに傷つかないからと思います。しかしあいつ一度も顔を上げてないです。今日傷ついてるんだと思います。そんなやつには卵をあげましょう。あげませんよ。食べるっていうことはそれくらいのことなんです。人間命をかけて自分の命に変える食べ方してますかって、それを聞いてくれる本です。今日全部良質です。